三栄コーポレーション IR セミナー。この番組は証券コード8119東証スタンダード上場、三栄コーポレーションの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社三栄コーポレーション代表取締役社長水越正樹さんです。進行は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。この番組は2月23日に東京で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
ご紹介いただきました、私株式会社三栄コーポレーション代表取締役社長水越正樹と申します。早速実際の説明に入らせていただきます。まずは会社概要です。私どもの雑貨の商社、雑貨を扱う商社というのが当社の原点、祖業でございまして、当社に関して特にご理解いただきたいなと思う点、3点まとめてみました。まずポイントの1番目ですが、健康と環境をテーマに生活用品の専門商社として事業を展開してきているということでございます。当社はこの健康と環境をテーマに創業以来一貫して人々の生活に密着した商品群、これ生活用品という名前でくくってますが、この生活用品を取り扱っております。昨今ESG ですとか SDGs というのが世界的な課題になっておりますけれども、それより以前ずっと前から私ども健康と環境、こちらを軸にしてビジネスを展開してきている、これが一点目になります。ポイントの二つ目ですが、1946年私ども戦後も間もなく創業し、現在業歴75年を超える企業となってございます。随縁の人を現在も当社の企業理念としてですね、掲げ続けております。仏教用語になるそうです。縁に従い、縁を生かすことであって、人と人の出会い、そこから生まれる絆、これを大切に思って互いに尊重し合って助け合って発展し合う。この思想を言い表しているものです。私どもこの、随縁の思想を創業以来、当社の心、として現在も引き継いできております。三つ目ですが、海外にも積極的に展開。今から65年前、1958年に香港に進出した、これがそのスタートになります。その後も海外拠点を拡充していって、ものづくりの拠点並びにその地域への販売の拠点として活用しております。売上で見ますと現在も約3割が海外向けとなっております。以上この3点が当時の特徴として特にご理解いただきたい点として挙げさせていただきました。会社の概要になりますが、創業は先ほど申し上げた1946年、事業内容といたしましては、生活用品という名前でくくっておりますけれども、家具家庭用品、服飾雑貨、家電、こういったものの開発とか生産、輸出入、物流、卸売、小売り、といった、サプライチェーンの中で、事業を営んできております。従業員はグループ全体で今、1096名。男女比は、男性6、女性4。あと、国内外比率として、約2対1、3分の1が海外に、置いておる人間になります。当社は経営ビジョンに、三栄コーポレーションは真に優れた生活用品を提供します。健康と環境をテーマに、健やかで潤いのある暮らしを創造します。ということを掲げております。また、よりシンプルに当社のビジョンをお伝えするために、暮らしに良いものを、という言葉をこちらは経営ビジョンのステートメントとして、定めております。先ほどご説明させていただいた生活用品とか健康と環境、といった、当社が寄ってきた点、寄って立ってきた点、これからも大事にしていきたい点、こちらを経営ビジョンとして示しております。全体の売上高のうちで約 70% が、OEM 事業と呼んでいるものになります。この OEM 事業というのは、クライアント様のブランド名での、商品の製造、供給を行うということで、これものづくり、という、その、支えているものづくりという言葉がイメージしていただきやすいかと思います。残りの3割がブランド事業ということになってございまして、国内外のブランド、あるいは自社のブランドを輸入販売、あるいは製造販売を行っております。 この2つの事業について特に、それぞれ詳しくご説明させていただきます。まずOEM 事業の方ですが、商品企画の一部から、開発生産物流、こちらまでを受託してクライアント様のブランド名での商品の製造をしていると、そういったことになります。一般の消費者の方から見るとそのクライアント様のお名前しか出てこないためなかなか当社のビジネスとしてご理解いただくのは難しいところもあるかと思いますけれども、このものづくりを主体としたビジネス、私ども OEM 事業と呼んでおります。
これなかなか一般的に言うと相手先ブランドによる供給とかっていうような新聞の中では囲いが出るものですけれども、やはりこう、御社が作ってその相手先様のブランドで、販売するというような、要は御社は今ご説明あった通りものづくりに徹してるって話だろうと思いますけども、これOEM のその受託先っていうのはなかなかちょっともしかしておっしゃれないのかもしれないけど、どういうイメージを私たちは持っておけばいい感じなんですかね。
はい、ありがとうございます。開示させていただいている、主要なクライアント様ってことになるんですけども、無印良品を運営されている良品計画様とかですね、あとあるいは欧州で欧州を起点ヨーロッパを起点に、世界的にキッチンツールを取り扱われている有名なのはティファールとかございますけども、こう扱われているセブグループ様、こういったところは当社のクライアント様として、当社が、ものを作って納めさせていただいていると、そういったところが例えばございます。
良品計画行った時にちょっとなんかいろいろ考えながらものを選んだりなんかしそうな感じでもありますね。はい、ありがとう。
これ以外にもいろんなところで小売チェーン店様とか、各種専門店様が、クライアントとして、私どものお客様としていらっしゃるという、そういう黒子の仕事をさせていただいているのが、OEM でございます。
ありがとうございます。はい、
次は OEM の商品例ですけれども、ベッドですとかソファーですとか、キャリーバッグですとかドライヤーですとか、そういったものが並んでおりますが、いずれの商品もOEM の、製品として、当社の名前は表には出ていませんが、商品が市場に出回っていて、皆様もどっかで目にしていただいているとありがたいなと思っております。はい、残り30%を占めておりますブランド事業の方です。こちらの商品も当社の名前も表に出すところなんですけれども、海外ブランドの輸入あるいは自社ブランドの開発あるいは卸売小売 e コマースの事業、等々を展開しております。当社のブランド事業の特徴なんでございますが、本質にこだわった秀逸な商品、歴史に裏打ちされた真に質の良いブランド、こういったものに注力するというところを、当社こだわっているところでございます。こういった OEM 事業とブランド事業、これは私ども日本柱にして事業展開しております。はい、ここまで当社の事業の内容についてご説明させていただきました。ここからは一応当社の強みと思っておりますところを、ご説明させていただきたいと思います。一つ目の強みと思っておりますこと、生活者目線を大切にしたものづくり、ということです。現在一般消費者の方、生活用品に求められていること、多様化しております。一人一人の暮らしに寄り添った商品開発、これが求められていると思っております。当社は創業以来ですね、一貫してこの生活用品を取り扱ってまいりました。そこで蓄積されてきましたノウハウと、現在も生活用品を探求し続けることで、発揮できる高い専門性、これによって多様なニーズに沿った商材をお届けできるというふうに思っております。また従来からの当社の重要テーマ、何回もご説明しましたが、健康と環境、こちら現在の消費のトレンド、にも運よく合致いたしまして、これに沿った商材を、スピーディーに、クライアント様にご提案を行ったり、当社自ら一般消費者の方にお届けできたりしていると思っております。これら私ども社員一人一人がですね、自分らも生活者であるという規定に立ってですね、一人一人が生活者 目線を、まあ、大切にしたものづくりを意識して実行している、まあ、ここが当社の強みになっているかなと、そんなふうに思っております。
これ、OEM でしたら、その相手先様が企画とかやって、まあ、御社がものづくりに徹するっていうのは、まあまあまあ、あれですけど、まあ、それも それとして、今のブランドのことを見ると、生活者目線をこう大切にしたっていうふうに、ここにありますけど、社員の方々が、日々、その商品開発、特にブランドなんかですと、私はこういうものが欲しいだとか、そういうそのなんで意識の高さみたいなものっていうのがあるっていうことなんですか。
意識の高さっていうか、生活用品って我々自身が仕事として扱う前にこう毎日扱ってるものなんで、はい、こういうものに興味を持とうよ、好きになろうよってことは常に社内でもうみんなに言ってることですね。
だからもう好きになろうよ、見ようって言って、それがやっぱり、はい、これがあったら便利だとか、こういう環境に優しいよみたいな、はい、ところが、まあ、この原動力
みたいな。そこに興味を持つのが、まあ、原点かな。あと、OEM の方でも、はい、商品のご提案、どこから
入っていきます。ご提案もされるわけですね。
まあ、それ採用されるかどうかは、相手先様のブランドなんで別の話ではありますけども、はい、まあ、ご提案するに、まあ、こういう商品をあそこに売ってほしいから、まあ、こういうのを作ってみたいとかいうご提案から入ります。
へえ、はい、それはだけど、相手さんにとってもいい、提案になる可能性あるからいいですよね。
という存在にならないとまずいなというふうに思ってます。
なるほど、ありがとうございます。
まあ、これが一つ。二つ目ですが、まあ海外ネットワークでございます。まあ、創業当初はまあ欧米のお客様が主力のお客様でした。まあ、当時は輸出の会社でした。
はい、
なので、まあ先ほども申し上げました65年前、1958年から海外に進出して、うん、現在は海外に17拠点、有しております。現在は特に、商品を生産している東南アジア、中国、こちらに多くの拠点を設けまして、自社のスタッフによる生産工程、品質、納期の管理、こういったものを行い、ものづくりにおける、まあ、高いサービスレベルの維持を、まあ、実現しております。加えて海外拠点から直接、まあ、海外のお客様へ向けた取引、販売、こういったものも始めておりまして、まあ、今後このような取引をさらに拡大していきたいなと考えております。まあ、こういうことをすることによって、まあ、副次的には、不確定に動く為替リスク、はい、まあ、そんなものの、低減効果も期待しているというところでございます。まあ、このようなところが海外のネットワーク、私どもの強みかなというふうに思っております。
これ、ね、売上の比重も海外も少しずつ増えていて、17拠点もあるっていうのもそうですけど、輸出からやっぱり現地に行けるっていう形になったのは、まあ、今解説いただきましたけども、品質のコントロールがうまくいくようになったとか、あとは向こうに行くことによって向こうの海外のお客様のニーズも汲むっていうような意味合いもあるんですかね。
どちらもございます。はい、この過去3年コロナっていう、
うん、はい、
言い訳にしちゃいけないんですけど、まあ、コロナがありまして、一切日本からも出ていけない、海外拠点にも行けないっていうなところはありました。 でもちろん張り付かしてる、日本人の社員も現地の社員もおりましたので、うん、まあ、そういったものづくりも、まあ、この拠点のおかげで特に滞りなく取り進めることができました。
はい、なるほど、いかんなく強みを発揮されてるということですね。
次に現在特に注力していることについて、本日は2点ピックアップしてご説明させていただきます。1点目ですけれども、 EC 事業、e コマースの事業ということになります。現在当社グループの中で17ブランド、16の、まあ、e コマース上の店舗を運営しておりまして、コロナ禍の、まあ、一般に巣ごもり事業と言われているような事業がありまして、皆さんお客様自宅から e コマースでいっぱい買うって注文が激増したって時代が2021年3月期のところでポコンとあったんですけども、まあ、その後も、着実に売上高が増えてきておりまして、今期の予想では約53億円、全体の売上高の約 15% は、まあ、こういった e コマース事業で生んでいるなというふうに思っております。まあ、さらにこれを拡大発展していきたいということで、まあ、取扱商材を拡充する、あるいは e コマースの店舗を拡大する、まあ、こういったことを目論んでいろいろやっております。e コマース事業においては今後さらに商材拡大したいということで、今日はインテリアの EC サイト、私どもの、EC サイトで取り扱っている商品の例をいくつかご説明いたします。これはコロナ禍の下で実は特にブームになった商品でございまして、 屋外で使用していただく、まあ、家具やパラソルというふうになります。まあ、コロナでお家に出られなかったのでせめてお庭に出るってことがあったのかと思います。屋外で使用されるパラソル等々、まあ、こういったベンチ等の家具っていうのが、まあ、お家時間を大切にされる方の増加に伴って、まあ、こういったものの商材へのニーズ非常に高まってまいりました。この冬から取り扱いを開始いたしました、人工の羽毛布団になります。人工羽毛布団ですが、これ天然の羽毛布団に比べて、まあ、洗濯も可能でございますし、まあ、抗菌消臭機能もあるということで、まあ、健康面への配慮も、まあ、させてもらっている商材になります。まあ、こんな風に時流に合わせた取扱い商材の拡充ですとか、まあ、e コマースショップの新しい新設を通じて、まあ、この事業のさらなる拡大強化を図ってまいろうと思っております。二つ目の取り組みとしてですね、サステナビリティ、まあ流行り言葉であるんですけど、私ども以前からやってますよってことで、ご説明させていただきたいと思います。健康と環境を、まあ、重要テーマとして、扱い続けてきておりますが、その一部ご紹介させていただきます。ドイツのコンフォートシューズブランド、ビルケンシュトック、まあ、サンダルなんですけれども、この中敷きなんですが、これは天然素材のコルク、それとあとラテックス、これ天然ゴムを原料としております。コルクというのは木をこう切り倒すことなく、材を取ることができるというのが商材であります。はい、うん、あるいは私どものビルケンシュトックの、中敷きはワインのコルクを作った端材、こちらを使用して作っている、まあ、そんなような商材になります。フォルミオ、これ子供家具なんですが、ずっと使える本物、こういったものを目指した商品でございまして、まあ、お子様成長されて子供家具いらなくなっても、まあ、天板が調整できて、まあ、椅子の座面も調整できて、大人になられた後も、まあ、ずっとご使用いただけるということで、まあ、これは物を捨てることなく、買い替えることなく、長く使っていただける、まあ、そういった意味で、こういった商品を扱っております。デスクの青い、天板の部分に青い、材を使ってるんですが、これリノリウムと言われる材で、はい、自然、天然成分由来のため、まあ、焼却しても土に埋めても生態系は壊さない、あるいは抗菌、抗ウイルスの効果もあると言われていて、よくこれ病院とか学校の床材に使われているものでございます。ペット用品の販売、あるいは動物病院、ペットサロンを運営している、まあ、当社の関係会社のうちの一社ですが、ペピカという会社がございます。ペット、犬猫の健康増進、これはもちろんのことといたしまして、ペットと共に過ごす暮らしを通じて、まあ、人間のお客様の心の健康にも貢献できているかなと、まあ、そんなふうに考えて、展開させてもらっている商品です。このような例を一例としまして、当社では健康と環境をテーマとする、当社の方向性に合致するビジネス、すなわち今の言葉で言うとサステナビリティへの取り組み、これを以前から多数、ま、取り組んでまいっております。
これ本当に今の聞くとこれだけ見るとなんかかっこいい家具だったりサンダルだったりみたいな形ですけど、これがまた天然のもので環境に負荷が、ね、なかったり、まあ、ずっと使ってもらうことによって負荷かけないとか、なんか本当になんていう SDGs って突っ込んでるんではなくて、自然になんかこういうのが出てきてる感じがしますね。
まあ、長年そうやらせていただいてました。はい、サステナビリティの取り組みの一番最近の事例なんですが、アワーアースプロジェクトの中から一件ご紹介させていただきます。ヨットウォッチ、YOT ウォッチって書いてありますが、この画像は昨年11月から取り扱い開始した自社ブランドのヨットウォッチになります。これは子供たちが遊んでいたプラスチックのおもちゃ類をもう一回リサイクルしてですね、まあ一回溶かして材料に戻して、それを腕時計に蘇らせて、お子様、そしてご家族、皆さんお揃いでご使用いただけるような腕時計に、仕上げました。おもちゃを再利用している、おもちゃをアップサイクル、リサイクルしたということで、おもちゃのトイ、TOY、これをひっくり返して YOT、まあヨットウォッチ、これダジャレですけど、ヨットウォッチという名前、付けました。これ一番新しい取り組みになります。私どもの、サステナビリティ、アワーズプロジェクトの取り組みの一つなんですけども、他社、との、共同の取り組みもいくつか多数行っております。直近では昨年12月に、東京都が推進する東京エシカル、 このパートナー企業として参画いたしました。ちょうど今週末、明日明後日、国内最大級のエシカルイベントニューエナジー、これが新宿で開催され、この東京エシカルもブースが設けられているようです。次に人材面での、サステナビリティの取り組みをご紹介させていただきます。先ほどもちょっと話ありましたが、当社のグループ社員、当社グループの社員ですけれども、商材として生活用品を扱っているということから、プライベートにおいても、生活用品、雑貨、インテリア等々に、興味を持っている、あるいは造形が深いというような社員が多いというのが特徴にあるかと思います。このように私ども社員一同、生活用品を熟知した生活者であるということを起点として、仕事上では生活用品の、プロの供給者として、良い商品を探してくる、良い商品を生産する、お客様にお勧めする、販売する、こういったことに取り組んできております。当社ではプライベートの生活と仕事とが相互に高め合っていくべき、というの思いから、充実したライフを送る人こそ、生活用品を扱う会社として、充実したワークに成果を上げることができるんだ。そんなふうに考えておりまして、これが当社にとっての、ワークライフバランスということで、その重要性を、社内でもいつも話しているところでございます。もちろんワークとライフ双方の事実を追求するためには、経営の立場から言いますと、働きやすい環境づくりですとか、仕事への充実感を得られる職場づくり等々、重要な課題というふうに、認識しております。はい。
これ例えば今だと女性の比重とか海外の方の比重とか、はい、その、現状とか、目標みたいなものってあるんですか？
女性が今先ほど、冒頭あったと思うんですけど、6、4で、4が女性。はい、もちろん生活用品っていうのはやっぱし、男性の方もいらっしゃいますけど、やっぱし、女性の方の方がより興味があるのかなっていうのはございまして、はい、女性比率、増やすっていう努力っていうより増えてきてますね。30代までで言うともう6割が女性の、社員ってことに今なっております。
御社の製品とか見たら御社に入りたくなっちゃう若い方が多いってことですかね。
で、関係会社を見ますと外国人とか女性の役員っていうのもすでに出ておりまして、はい、その点あえて男女っていう区別もないので、
なるほどなるほど。
あんまりこれもあえて集計してみたら6割あったんだってことで、その辺は自然に、そういったことがに臨める体制にはなってるかと思います。
なるほど、ありがとうございます。
次に財務状況のところをご説明します。2021年3月期から今期で3期連続の実は赤字予想となってしまっておりまして、皆様にも株主の皆様に大変ご心配おかけして、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。一部不採算事業を整理するとかですね、あるいは一部関係会社の店舗網が過剰になっていた等々の内部要因に加えまして、ここに書きましたコロナ禍の外出自粛による厳しい状況等々ございまして、赤字にはなりました。ただいろんな改善、今改善をいろいろ図っておりまして、業績は回復傾向にはなります。今期の着地ですが、売上30億、経常利益マイナス3億、純利益マイナス4億と、これ2月に発表させていただきました。まだ赤字なのであまり胸は張れないんですが、今期で実は2回目の情報修正にはなっております。
損益状況は徐々に改善してきている様というのがちょっと見えてきているかなというところですかね。
は
い、
それは引き続き、この傾向を逃さないように、はい、さらに業績改善に向けて、マネジメントを行ってまいりたいと思っております。次にBS の方にございます。先ほど申し上げました過去2年赤字決算とはなっておりますけれども、 BS 面では、在庫削減を中心として、棚卸資産の圧縮、あるいは固定資産投資の見直し、こういったものを行ってきておりまして、効率経営の強化に、努めてまいっております。結果としては、自己資本比率もここに来て上げておりますし、十分な純資産も確保しております。健全な財務状況の維持強化が図れてきているかなと。取引銀行様とも引き続き良好な関係ということで、資金繰り等々にも問題がないということは一応ご説明しておきたいと思います。
本当ですね。負債というよりも純資産が非常に潤沢だったりっていうね、これ見る限り BS はかなり健全な状況ですよね。
はい、こちらの方は大丈夫です。はい、株主還元についてご説明させていただきます。株主還元に対する基本方針、配当 に関する基本方針、これ一番最初にご説明した、企業理念である随縁の思想、このもとですね、当社との、まあ、ご縁を紡いでいただいた株主の皆様への配当、こちらは株主の皆様が安心して当社株式を長期に保有していただけますように、まあ、可能な限り、まあ、継続的に実施したいと、まあ、そんなふうに思っております。2021年3月期から先ほどもご説明しました赤字ではございますが、まあ、継続的な配当実施のために、通期で20円のお支払い、これは継続させていただいております。まあ、それ以前は実は22期連続で増配ないし配当維持続けておりました。まあ、経営としてはですね、早く、増配のお話ができますよう、まあ、これは努力してまいります。
はい、頑張って配当を出されていて、で、まあ、あとは業績が回復してくればまた増配みたいなこと
も、もちろんそれはなるべく早くお話できるといいなと思っております。はいはい、当社株主優待の制度について、まあ、ご説明させていただきます。当社の株主優待制度ですが、保有いただいている株式数と保有年数、まあ、こちらに応じてまずポイントを申請しておりまして、そのポイントに合わせて、まあ、当社グループの商品の中から、まあ、お好きな商品を選んでいただくというような仕組みを取っております。長期の保有を優遇させていただく制度もございまして、株式の保有年期間が3年を超えると、まあ、ポイントが 1.5 倍になる、まあ、そんなような仕組みになっております。2023年3月期、今の株主優待の商品、これは先月1月末に決定しておりまして、まあ、当社ホームページにてご覧いただけますが、単元株、100株お持ちの方は2000ポイントということになりまして、お選びいただける商品、まあ、当社グループの商品のほか、まあ、当社の運営しております EC サイトでご使用いただける、まあ、クーポン券等もございます。まあ、その後、3年以上継続していただくことで、ポイントが3000ポイントに増えて、まあ、その場合は、例えばここでは、掲載しております、モッツヘアのヘアアイロン、その他、まあ、当社のグループ商品の中から、もう好きな商品をお選びいただけるということになっております。
素敵ですね。グラスとかなんかもらえるのはいい感じですね。
ありがとうございます。
はい、はい。
以上、はい、これまで当社のご説明申し上げましたが、まあ、当社のご説明の前まで、まあ、当社のことをご存知いただけてなかった方も大勢いらっしゃるかと思います。冒頭に申し上げましたが、3点を覚えていただければと盛り上げてありがたいなと思います。一つ目は、健康と環境をテーマにした、まあ、生活用品の専門商社。まあ、二つ目に、まあ、75年を超える企業であるということ。三つ目が、まあ、海外にも積極的に展開している、企業であるという、まあ、この三点でございます。当社が、40年以上にわたって支援、しております。認定 NPO 法人、日本多発性硬化症協会、MS 協会と呼んでますが、ここについて記載しております。たまたま、3月12日、来月、協会主催の公開講演会も予定されております。まあ、難病に苦しまれていらっしゃる、患者さんの、患者様へのご支援、まあ、これを長年、継続的に私ども、取り組ませていただいております。まあ、お時間があるときには、ぜひご覧いただけるとありがたいです。以上、本日ご清聴どうもありがとうございました。
ここまでは三栄コーポレーション IR プレゼン、証券コード8119、東証スタンダード上場、株式会社三栄コーポレーション、代表取締役社長、水越正樹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
三栄コーポレーション IR セミナー。この番組は、証券コード8119、東証スタンダード上場、三栄コーポレーションの IR 活動の一環としてお送りしました。